こんにちは。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病院に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は外科の与平奈智文先生に気胸についてお話ししていただきます。与平奈先生、よろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。沖縄病院の与平奈と言います。今日は気胸についてお話を、させていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
肺はですね、胸腔内、肋骨と横隔膜に囲まれた伽藍動な空間に、あって、体に必要な酸素を取り込んで不要な二酸化炭素を排出する働きをしています。その肺に穴が開いて縮んでしまった状態を気胸といい、肺に穴が開くと本来は呼吸によって体外に排出されてしまう空気が胸腔内に溜まってしまって、肺の膨らみを妨げてしまいます。で、気胸の多くは肺の一部がブラと呼ばれる薄い袋になって、それが破れて肺内の空気が胸腔内に漏れることで起こります。これを自然気胸と呼び、10歳代後半から20歳代の背が高く痩せ型で胸板の薄い男性に多く発生します。
10代後半から20代の背が高く痩せ型でっていう男性が多いというふうになってますけれども、はい、それ起こるきっかけみたいなのはあるんでしょうか。
ですね、例えば咳などの、刺激で、起こる場合もあるし、モーターを起こすなどの、突発的な動きで発症されている方も、います。
そうですか。なんか草刈り機のモーターでグッて引っ張ったりとかっていうような感じですかね。
そういった、状態であるんですけれども、特別これをやると、起こすとか、そういった、ことが特定されているわけではないです。
そうなんですね。
よろしいですか。
はい、
また肺気腫、肺腫瘍、肺結核などのように肺内に病気があり、これが原因となって起こる続発性気胸、また交通事故などで折れた肋骨が肺を傷つけて起こる外傷性気胸、病院で針を刺す検査や治療を受けた際に針の先端が肺を傷つけて起こる異原性気胸、これは女性なんですけれども、月経周期に一致して起こる月経随伴性気胸などがあります。主な症状としては、息切れ、呼吸困難、胸痛などですが、稀に無症状で健康診断などをきっかけに発見される場合もあります。
そうなんですね。
診断はレントゲンや CT 検査で肺の虚脱を確認することでなされており、同時にブラの存在や肺病変の有無についても検索します。自然気胸の場合の治療については、肺の虚脱の程度が軽い場合は安静のみで、破れた穴が自然に治り、胸腔内の溜まった空気が吸収されて肺の膨らみが元通りになるのを待ちます。また虚脱の程度が中等度から重度の場合は、胸腔ドレナージ術、皮膚からビニール製のチューブを胸腔内に挿入し、吸引を行うことが必要になります。これは胸腔内に溜まった空気をこのビニール製のチューブから、体外に排出し、肺が膨らみやすくなるようにするのが目的です。で、処置後は破れた穴が自然に塞がるのを待ってドレナージチューブを抜くということになります。
そうなんですね。
以上を保存的治療と言いますが、自然気胸の原因であるブラに対する治療は行っておりませんので、約 50% の頻度で再発が見られます。一方、胸腔ドレナージ後も改善しない気胸や自然治癒後に再発を繰り返す場合は、手術によって破れやすい部分、ブラなんですけれども、その切除が推奨され、その場合の再発率は 10% 以下となり、保存的治療に比べて治療成績は良好です。
約 50% の頻度で再発が見られるというふうに今お聞きしたんですけれども、最初から手術というのは行わないんですか。
初発の場合、基本的には保存的な治療で様子を見ることが多いんですけれども、CT 検査などでブラが明らかな場合で、患者さんの希望もあれば、最初から手術を行うこともあります。
なるほど。では まあ、10% 以下、再発率は手術した場合 10% 以下なので、まあ、これもでも患者さんの希望ということなんですよね、はい、それはね、はい、ありがとうございます。
また最近では胸腔鏡下手術といって、うん、皮膚に2センチほどの切開を3箇所置いて、ここから照明付きカメラ、肺を持つ器具、うん、肺を切る器具を挿入して、まあ、ブラ切除が可能になりましたので、うん、以前のように大きく胸を開かずに済むようになりました、
はい、
まあ、その場合入院期間も早く、うん、入院期間も短く、はい、早い社会復帰が可能になりました、
うん、まあ、どのぐらいなんでしょう、ね、短いという入院期間は、
ですね、まあ、手術して、うん、まあ、2、3日で、まあ、退院のめどが立つというふうになります。
いや、そうですね、簡単な感じではありますね、この雰囲気が。で、これはあの、まあ、自然に起こるとかっていう風な話であったんですけれども、また緊急を要するというのもあるんでしょうか、この気胸については。
気胸の状態ですね、はいはい、緊張性気胸というのがあるんですけれども、あの、気胸が起こる気胸は、今お話ししたような、うん、あの気胸と同じなんですけれども、はい、その胸の中にですね、こう溜まった空気が多くなってくると、
はい、
反対側の正常な肺も圧迫してしまうということが起こります、
はい、
でその場合には、呼吸の障害、うん、あと循環系の障害を起こして、
はい、
まあ、命の危険な状態となってしまいます。でそういった場合には、まあ、緊急処置が必要になりますので、
はい
はい、あの早急な、まあ、対応が、あの必要と考えます。
そうなんですね。ね、この気胸というのも私あまりあの聞き慣れない言葉だったんですけれども、あの、まあ、10代から20代の背の高くてっていうような男性が多いとかっていう話ですとか、
うん、
まああのまあ、女性に起こる特別なのがあったりとか、はい、いろいろございますけれども、
はいはい、
あのまあ、そうですね、通常胸が痛いとかって言ったらもうやっぱりもう病院にすぐ行った方がいいっていう感じですよね。
そうですね、
まあ、何か原因を調べないとっていう感じですね。
そうですね、特徴が当てはまる方、先ほど申した、若年者、男性、長身で細身のような方なんですけど、まあ、突然の息切れ、胸痛などが、認められた場合にはぜひ当院への受診をお勧めします。
はい、胸痛、胸が痛いということですよね、
はい、
ああ、そういうことはあるんでしたらもう、ね、受診していただいた方がいいということでお話がありました。はい、では今日はですね、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の、外科の与平名智文先生に気胸について、教えていただきました。先生ありがとうございました、
は